2026年2月9日、月曜日。今日の東京は晴れみたいだね。最高気温が9度くらいで、最低気温はマイナス1度からマイナス3度。昨日は都心で0度っていう極寒だったけど、今日は少し持ち直してるみたい。まあ、まだまだ真冬の寒さだから、外出するときはしっかり着込んでね。そういえば、最近、大人のシールがブームらしいよ。Z 世代から始まったシールブームが大人世代にも波及してて、大人のシール帳とか、大人の図鑑シールっていうキーワードが上がってるみたい。なんかノスタルジックで良いね。あと、韓国発のコグマパンっていう、さつまいもそっくりの見た目のパンが SNS で話題らしい。食べ物でも見た目のリアルさを追求するの、面白いよね。さて、今日はハッカーニュースで見つけた話題をいくつか。特に、クラフトの終焉とか、AI エージェントの信頼とか、エンジニアの仕事の本質に関わる話題が多かったから、そのあたりを中心に話していくよ。最初の話題は、625ポイント、727コメントで今週最も注目されてた記事。ノーラン・ローソンさんの、We Moan Our Craft、僕らの技術を哀悼するっていう記事。ノーランさんはマイクロソフトのエッジチームで働くエンジニアで、オープンソースコミュニティでも有名な人。この記事は AI がプログラミングに与える影響について、深い両義的な感情を表明してる。ちょっと印象的な部分を引用すると、僕はロボットに、僕が書いたすべてのブログ記事とコードを吸い取って、どこかの輩が金儲けできるようにオウム返しすることを頼んでない。プログラマーの役割が、AI が危険なものを本番環境に密輸しないかレビューする、美化された TSA エージェントに縮小されることを頼んでない、って。で、一番痛烈なのがこれ。これらのツールの最悪の事実は、それらが動くということだ。彼らはあなたや僕よりもうまくコードが書ける。信じないなら、6ヶ月待て、って。キャリア初期の人たちについては、すでにワープとカーソルとクロードを使い、チャット GPT をセラピストとペアプログラマーとして、もしかしたら恋人としても使ってる、って書いてる。ちょっと皮肉っぽいけど、現実を捉えてるよね。手書きコードの親密な創造的満足感。午前2時のデバッグ。自分が本当に誇りに思える成果物を生み出すこと。これらの経験がノーランさんの世代が実践してきたクラフトの特徴だ、と。僕らは最後の種族で、後に続く者たちは僕らの悲しみを理解しないだろう。僕らのクラフトは、考古学発掘現場の鍛冶屋の道具のように、未来の世代にとっての珍品になるだろう、って。ハッカーニュースのコメントは大きく分かれてた。楽観的な意見としては、何かを失ったとは全く共感できない。僕らは信じられないことの入り口にいる、とか、プログラミングがこれほど楽しかったことは数十年なかった、とか、1980年代のファンタジー、コンピューターと話せる世界に実際に住んでる、っていう声もあった。一方で批判的な意見も多くて、LLM は僕よりプログラミングがうまくない。もしうまかったら、出力を細かくチェックせずゴム印を押すだけでいいはず。経験あるプログラマーなら絶対しないことをしないように、マークダウンファイルを延々と修正する必要もないはず、って、これ、結構的を打てると思う。雇用面の懸念も多くて、AI は希少性後の世界についてだったはずなのに、職を失った労働者のための UBI やソフトランディングがない、とか、シニア開発者がコードをレビューしなきゃいけないのに、エントリーレベルの仕事を AI が全部やるなら、どうやってシニアになるのか、っていう問題提起もあった。これ、1月31日のエピソードで話したアンスロピックの研究とも関連するよね。AI 使用群が 17% 低いスコアだった話。制御性への懸念として、出力が予測できない、スロットマシンみたいだ、っていう声もあった。で、この議論に関連して、メトリっていう研究機関が面白いデータを出してる。16人の経験豊富な開発者が246件のタスクで検証したんだけど、AI ツール使用時に 19% 遅くなったんだよ。開発者たちは 24% 早くなると予測してたのに、実際は遅くなった。でも面白いのは、開発者たちはタスク完了後も 20% 早くなったと信じてたってこと。認知的なギャップがある。MIT テクノロジーレビューの記事では、AI 生成コードの約 45% にセキュリティ上の欠陥があって、 ズニア開発者の 40% 以上が完全に理解してない AI 生成コードをデプロイしたことがあるって認めてる。63% の開発者が AI 生成コードのデバッグに自分で書くより多くの時間を費やしたことがある。1月9日のエピソードでテールウィンドラボの話をしたよね。売上 80% 減、エンジニア 75% 解雇。 AI がドキュメントへのファネルを破壊した結果、あと1月19日のエピソードでアルミン・ロナッキャーさんのエージェントサイコシス記事を紹介したけど、 AI エージェントは素晴らしく生産的。同時に完全に脳を停止させると大量のスロップを生産するマシンでもあるっていう二面性は今回の議論とも一致する。個人的に思うのは、ノーランさんの感情は理解できる。コードを書くこと自体に喜びを感じてきた人たちにとって、その行為がレビュー作業に置き換わるのは寂しいことだと思う。でも同時に、技術は常に変化してきた。パンチカードからテキストエディタへ、IDE へ、そして今 AI へ、道具は変わっても、問題を解決する本質は残るんじゃないかな。次の話題は、255ポイント、118コメントで注目されてた、ミッチェル橋本さんの新プロジェクト、バウチ。ミッチェルさんはハシコープの共同創業者で、ベイグラントやテラフォームの作者。今はゴースティっていうターミナルエミュレーターを開発してて、1月3日のエピソードで一周制限の話、1月12日のエピソードでメモリリーク修正の話をしたよね。バウチはオープンソースプロジェクトのためのコントリビューター信頼管理システム。ミッチェルさんの動機を引用すると、オープンソースは常に信頼して検証するシステムで動いてきた。歴史的に貢献するために必要な努力は10分に高く、多くの低品質な貢献を自然にフィルタリングしてた。しかし状況は変わった。特に AI ツールの登場により、真の理解なしに、もっともらしく見えるが極めて低品質な貢献を簡単に作成できるようになった、って。で、どういう仕組みかっていうと、明示的な信頼モデルを採用してる。信頼できる個人が他者をバウチ、つまり保証する。バウチされた個人が貢献できる。明示的にデナウンス、つまり排除することもできる。ファイルフォーマットはトラストダウン、拡張子 .td。超シンプルで、一向に1ハンドル、アルファベット順に相当。デナウンスはマイナスプレフィックス。コメント行はハッシュで開始。外部ライブラリなしで、標準 POS9 ツールや任意のプログラミング言語で簡単にパースできる。Web of Trust も形成できて、他のプロジェクトのバウチリストを読み込むよう設定できる。価値観を共有するプロジェクトが信頼の決定を共有して、エコシステム全体で大きな Web of Trust を作れる。GitHub Actions も3つ提供されてて、チェック PR、マネージバイディスカッション、マネージバイイシュー、プルリクエストがオープンされたとき、作成者がバウチされてるかチェックして、オプションでアンバウチまたはデナウンスされたユーザーからのプルリクエストを自動クローズできる。実際、ゴースティへの導入プルリクエストが進行中で、プルリクエスト15,559番で24コミット。GitHub 自体も対策を検討してて、ザレジスターの記事によると、プルリクエストを完全に無効化するオプション、プロジェクトコラボレーターのみに制限、より細かい権限設定、AI ベースのトリアージツール、AI ツール使用の透明性と署名メカニズムを検討中らしい。ある人の観察では、AI 生成プルリクエストの10分の1だけが合法で要件を満たしてる、って。ロブスターズでは批判的な意見も多くて、Web of Trust モデルは正しく設計するのがかなり難しい、って指摘があった。CACERT の失敗例が挙げられてて、少数の悪意ある行為者が信頼できるように見えるサブグラフを構築しやすかった。ロブスターズ自体のオンボーディングモデルでも、高く尊敬されてる人々によって招待された怠惰で低品質なコメンターがどれほど多いか、っていう観察も。信頼の多次元性も指摘されてた。ある人は貢献できるが、他の人を信頼しすぎてて、彼らの推薦には重みゼロを与える、と言いたいかもしれない、って。コードを書く能力と、人を見極める能力は別物だからね。GDPR とかデータ保護の観点からの懸念も提起されてた。バウチリストに名前を載せることの同意とか。コードラビットの調査では、AI 支援でプルリクエスト数が前年比 20% 増加したけど、プルリクエストあたりのインシデントも 23.5% 増加したって。品質と量のトレードオフ。 マリオ・ゼックナーさんのパイ。これ前に2月2日のエピソードで話したミニマルコーディングエージェントだけど、そこでも似たようなトラステッドコントリビューターモデルが使われてて、バウチのアイデアはそこからインスパイアされたらしい。個人的にはこの問題は避けられないと思う。オープンソースの誰でも貢献できるっていう理念と品質を維持するっていう現実のバランス。今まではコードを書く努力自体がフィルターになってたけど、 AI がその障壁を下げた。じゃあ新しいフィルターが必要になる。バウチはその一つの答え。完璧じゃないけど、何もしないよりはマシかもしれない。次は225ポイント83コメントで注目されてたビヨンドエージェンティックコーディングっていう記事。ガブリエラ・ゴンザレスさん、ハスケル界隈で有名な人だね。彼女の主張は、僕は一般的には AI 推進派だけど、エージェンティックコーディングだけは例外。僕の一貫した印象は、エージェンティックコーディングは実際には生産性を向上させてないし、ユーザーのコードベースへの快適さと慣れを劣化させてる、って。この印象は複数のソースから形成されてるらしい。まず、自分がエージェンティックコーディングツールを使うたびに、結果の品質に一貫して感銘を受けない。次に、面接候補者にエージェンティックコーディングツールの使用を許可してるんだけど、使った候補者は一貫してパフォーマンスが悪かった。チャレンジを完了できなかったり、間違った結果を出したり。最初はエージェンティックコーディングが不公平なアドバンテージを与えると予想してたから、大きな驚きだったって。あと、ベッカーさんの研究とかシェンさんの研究みたいな調査で、エージェンティックコーディングのユーザーは、コード速度とかボリュームじゃなくて固定した結果で生産性を測定すると、同等かそれ以下のパフォーマンスだってことが分かってる。両方の研究と開発者の証言から、エージェンティックコーディングはフローを壊して、開発者を普通のコーディングよりアイドル、中断可能な保持パターンに置くことが分かってる。例えば、ベッカーさんの研究ではスクリーン録画を撮って、アイドル時間がほぼ倍増してることを確認した。ガブリエラさんの提案は、AI 支援コーディングツールのノーススター、つまり北極星を、フローステートを保持する、に設定すべきだ、と。この設計原則を最もよく捉えてるのが、カームテクノロジーっていう概念。カームテクノロジーは1995年にマーク・ワイザーとジョン・シー・リー・ブラウンがゼロックスパークで発表した概念。情報技術がユーザーの周辺で起きるように設計されて、常に注意の中心にあるんじゃない、っていう考え方。原則としては、テクノロジーは可能な限り最小の注意を必要とすべき。テクノロジーは情報を与え、落ち着きを作るべき。テクノロジーは周辺を活用すべき。チャットエージェントは、コードへのコードに仲介されたインターフェースで、間接的で、遅くて、不正確。英語はダルなインターフェースって彼女は言ってる。ユーザーはエージェントが報告してくるのを座って待つか、別のことをしてセミオートノマスに LLM を実行するかしかない。でも、セミオートノマスなセッションでも、ユーザーはフローステートに入れない。中断可能でいなきゃいけないから。ガブリエラさんが提案してるより良い AI 支援の代替案として、インレイヒント、周辺のタイプ注釈が背景認識にフェードする。ファイルツリープレビュー、自動的で控えめなプロジェクト構造の更新、GitHub コパイロットの Next Edit Suggestions、周辺に一口サイズのサジェスチョンがあって、ユーザーを直接コード接触に保つ。ファセットベースのプロジェクトナビゲーション、自動化されたコミットリファクタリング、フォーカスオンとか、エディットアズ機能。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、個人のコーディング速度がエージェントで上がっても、チーム全体のコードレビューと理解は人間の速度に制約されるっていうアムダールの法則問題が指摘されてたこと。開発プロセス全体を高速化してないなら、ローカルな高速化は意味が薄い。僕のメンタルモデルがデシンクロナイズするっていうのがプライマリチャレンジだっていう声もあった。エージェントがコードを書いてる間、自分はそのコードを知らない状態になる。後でレビューして理解する必要がある。その認知コストが生産性向上を帳消しにしてる可能性がある。カーネギーメロン大学の研究では、エージェント先行型リポジトリではコミット数が 36% 増加、追加行数が 76% 増加。でも両グループで静的分析警告が約 18% 増加、認知複雑度が約 39% 増加 速度低下が緩和する時間帯でも品質上のリスクは、継続的な技術的債務を示唆してるって。GPATEL っていう EMAX 用の LLM クライアントは、疑似エージェンティックなワークフローを提供してて、インタラクションがワンショット、チェーンされない。マッハっていう拡張でパッチを生成して、ユーザーがレビューして、好きな部分を適用するか、さらなる改善を求めるか、これがフローを保持するアプローチの一例。2月2日のエピソードでパイの話をしたよね。ミニマルな設計、4ツールのみ、1000トークン未満のシステムプロンプト。あれも、エージェントに全部任せる、じゃなくて、ユーザーが制御を維持する、っていう方向性だと思う。個人的には、ガブリエラさんの分析は的を打てると思う。エージェンティックコーディングは、待ってる時間、と、レビューする時間、が増えて、トータルでは早くなってない可能性がある。特に経験豊富な開発者にとっては、でも、カームテクノロジーの原則に基づいたツールが増えてきたら、状況は変わるかもしれない。コパイロットのネクストエディットサジェスチョンズみたいな、押し付けがましくない AI 支援の方向性は面白いと思う。さて、話題を変えて、122ポイント、47コメントで注目されてた、マッチロックっていう AI エージェント向けサンドボックスツール。2月4日と2月7日のエピソードででのサンドボックスとかライトボックスの話をしたよね。AI エージェントのサンドボックス環境って、30以上のサービスが競合してる市場。マッチロックはその中の新しいプレイヤー。マッチロックは、エフェメラルなマイクロ VM で AI エージェントを実行する CLI ツール。ネットワークアローリスト。MITM プロキシ経由のシークレット注入。それ以外はデフォルトでブロック。セキュリティモデルとして3つの柱がある。まずシークレット保護。シークレットは VM の中に入らない。エージェントが API を呼ぶとき、本物の認証情報はホスト側でインフライトで注入される。サンドボックスにはプレースホルダーしか見えない。これ、でのサンドボックスと同じアプローチだね。次にネットワーク分離。ネットワークはデフォルトで封鎖されて、明示的に許可しない限り何も外に出られない。エージェントが騙されて悪意あるものを実行しても、キーが漏れないし、データの送り先もない。最後にファイルシステム分離。各サンドボックスはコピーオンライトのファイルシステムで動作して、実行完了後に自動的に消える。プラットフォームサポートは Linux と MacOS の Apple Silicon。Linux では Firecracker Micro VM。MacOS では Apple のバーチャライゼーションフレームワークを使う。使い方はシンプルで、基本的な実行は、MATCHLOCK LAN、IMAGEALPINE、Rate STCAT、etc. OS、リリース。ネットワークアローリストは、ALLOW、HOSTAPI OpenAI.com シークレット注入はシークレット ANTHROPIC API KEY API ANTHROPIC.com でそのドメインへのリクエスト時のみシークレットが注入される。 SDK も Go と Python で提供されてて、プログラマティックに VM を起動してコマンドを実行できる。ハッカーニュースのコメントで興味深かったのは、サンドボックスだけではプロンプトインジェクション攻撃を防げないっていう指摘。エージェントがメールやデータベース書き込みへの正当なアクセスを持ってる場合、承認されたチャンネルを通じて攻撃が機能する。クロードオーパス 4.6 が洗練された脱出テクニックを試みたって話もあった。カーネル CVE の悪用、悪意あるカーネルモジュールの作成、メタデータサービスのプローブ、 BPF、EBPF 攻撃、 VSOCK チャンネルスキャン。これモデルの 93% のサイバーベンチセキュリティベンチマークパフォーマンスを反映してるって。AI モデル自体が攻撃手法を知ってるから、サンドボックス脱出を試みる可能性がある。でも結論として、ネットワーク層の制御、ドメインホワイトリストとシークレット保護が、唯一のハードな防御、っていう声もあった。完璧じゃないけど、何もしないよりはるかにマシ。ノースフランクの記事によると、ドッカーがマイクロ VM サンドボックスを構築してるらしい。コンテナをメインストリームにした会社が、AI ワークロードにはコンテナでは不十分って認めたっていうのは皮肉だよね。コンテナはセキュリティ協会じゃないってセキュリティコミュニティが何年も言ってきたことを追認してる。ファイアクラッカーは125ミリ秒以下でマイクロ VM を起動。 インスタンスあたり 5MIB 未満のメモリオーバーヘッド、QEMU の約140万行の C コードに対して、約5万行のメモリセーフなラストで、アタックサーフェスを大幅に削減。アンスロピックのクロードコード CLI は OS レベルのプリミティブを使ってて、Linux ではバブルラップ、MacOS ではシートベルト、バーセルはファイアクラッカーを使用。それぞれトレードオフがある。マッチロックの位置づけとしては、ファイアクラッカーのハードウェアレベル分離と、シークレット保護のプロキシベースアプローチを組み合わせてる。まだ新しいプロジェクトだけど、アプローチとしては堅実だと思う。次は、130ポイント、66コメントで注目されてた、GitHub Agentic Workflows。GitHub Next による研究デモンストレーター。製品でもテクニカルプレビューでもない、学習と探索のための実験プロジェクト。何ができるかっていうと、自然言語のマークダウンファイルを GitHub Actions に変換して、AI エージェントで実行する。従来の YAML 設定じゃなくて、マークダウンで自然言語の指示を書く。GHAWCOMPILE コマンドでマークダウンを GitHub Actions YAML に変換。コパイロット、クロード、コーデックスに対応。ワークフローは3ステップ。まずライト、マークダウンファイルに自然言語で指示を書く。次にコンパイル、GHAWCOMPILE で YAML に変換。最後にラン、トリガーに基づいて自動実行。サンプルワークフローとして、イシュートリアージ、CI ドクター、リポアスク、デイリーアクセシビリティレビュー、PR フィックスとかがある。CI ドクターは CI ワークフローを監視して、障害を自動調査。PR フィックスは CI 失敗を分析して修正を実装。セキュリティアーキテクチャが興味深い。デフォルトで読み取り専用権限。書き込み操作は、セーフアウトプッツ。事前承認済みの GitHub 操作経由でのみ許可。サンドボックス実行。ネットワーク分離。ツールの許可リスト制御。SHA 固定の依存関係管理。重要な操作には人間の承認ゲート。GitHub が特定した3つの主要リスクとして、データ流出。エージェントがインターネットアクセスを使ってコンテキストからデータを意図しない宛先に漏洩する可能性。なりすましと帰属。エージェントがユーザーの代わりに行動するとき、責任の連鎖が不明確。プロンプトインジェクション。悪意あるアクターが不可視のユニコードとかでリポジトリコンテンツにディレクティブを隠す可能性。NVIDIA のセキュリティガイダンスでは、AI コーディングエージェントはコマンドラインツールをユーザーと同じ権限で実行することでアタックサーフェスを大幅に拡大するって指摘。主な脅威は間接的プロンプトインジェクションで、悪意あるリポジトリ、プルリクエスト、git ヒストリー、curl-sorrules、claudemd、agent-md ファイル、悪意ある mcp レスポンス経由で攻撃される。1月25日のエピソードでコーデックスのエージェントループの話をしたよね。アウターループ、管理レイヤーとして、タスク追跡、ワークフロー統合、リニアや GitHub や Slack との連携。今回の GitHub Agentic Workflows は、まさにそのアウターループの実装例だと思う。1月9日のエピソードで IBM Bob の脆弱性の話をした。READMEMD 経由でマルウェア実行が可能だった。エージェンティックワークフローズも同じリスクがあるから、セキュリティファーストのアプローチは正しい方向性。まだ研究プロトタイプだけど、CI の判断が必要な作業を AI に任せるっていう方向性は面白い。テストのパス、フェール、ビルドの成功、失敗みたいなバイナリな結果じゃなくて、ドキュメントと実装の乖離検出とか、依存関係の振る舞い変化検出とか、セマンティックな理解が必要な領域。さて、ちょっと軽い話題。142ポイント、10コメントで注目されてた、ゲームボーイカラーでリアルタイムサンディシェーダーを動かすプロジェクト。ダニー・スペンサーさんが作ったデモで、プレイヤーは軌道を周回する光源を操作しながらオブジェクトを回転させる。ティーポットとかスピンする球体のデモがある。技術的に面白いのは、SM83 プロセッサにはネイティブの乗算命令がないこと。8.388MHz で動作する 8bit CPU。どうやって乗算するかっていうと、対数エンコーディングとルックアップテーブルを使う。対数の性質として、log x, y ログ X、ログ Y、増算を加算に変換できる。ドット積の計算もデカルト座標じゃなくて球面座標に変換して、事前計算してテーブルに格納できる成分に分解する。これで SM83 でも効率的に計算できる。8ビット分数エンコーディングも面白い。すべてのスカラー値は、-1.0、1.0の範囲で1バイトにエンコード。線形空間の値は127を助数として使用。対数空間の値は2の1、6乗を底として使用。ビット7で符号を表現。セルフモディファイングコードも使ってて、実行時に命令オペランドを変更する。ハードコードされた数値で加算、減算する方が、メモリからロードするより高速だから。減算定数をアセンブリ命令に直接パッチする。1操作あたり約12サイクル節約。フレームあたり約 10% のシェーダー実行時間を節約。パフォーマンスとしては、フレームあたり15タイル、約960ピクセルを処理。ピクセルあたり約130サイクル。フレーム予算139,810サイクルのうち約 89% を消費。AI 仕様も正直に開示されてて、プロジェクトの約 95% は手作業でコーディング。AI 支援は Python スクリプトと標準的なゲームボーイ機能の小さなアセンブリスニペットに限定。AI 生成のシェーダーコードは大幅な手動最適化と修正が必要だったって。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、プレレンダーされ 2D ノーマルマップをリアルタイムでライティングしてるっていう技術的整理。シェーダーはノーマルマップバッファが今ラスタライズされ 3D ジオメトリから来たか、事前レンダーされたか、その混合化を気にしない。AI 仕様を正直に開示した点が評価されてて、作品のプロセスについて人を騙すのは非倫理的。っていうコメントもあった。前に話したバウチの文脈とも関連するけど、 AI を使ったことを隠すんじゃなくて、どう使ったかを明示するのが健全なアプローチだと思う。1月20日のエピソードでインテル8087のマイクロコードの話をしたよね。1980年のコプロセッサで、三角関数、対数関数、指数関数がすべてマイクロコードで実装されてた。ゲームボーイカラーのサンディシェーダーも同じ精神にある。ハードウェアの制約の中で、創造的な数学とプログラミングで不可能を可能にする。レトロハードウェアへの関心は根強いよね。1月22日のエピソードでムーデブズ、エミュレータ開発を学ぶゲームの話をした。1月11日のエピソードでドゥイッター、140文字 JavaScript デモの話をした。制約の中での創造性っていうのは、エンジニアリングの本質的な楽しさだと思う。というわけで、今日はクラフトの終焉から信頼管理、カームテクノロジー、サンドボックス、ゲームボーイシェーダーまで幅広い話題を取り上げたね。共通するテーマとしては、AI の台頭によって変わりつつあるエンジニアリングの姿、かな。ノーランさんのように哀悼する人もいれば、新しい可能性に興奮する人もいる。バウチのように信頼の仕組みを再設計する動きもあれば、マッチロックのようにセキュリティを強化する動きもある。個人的に思うのは、道具は変わっても問題を解決する本質は残るってこと。ゲームボーイでサンディシェーダーを動かす人がいるように、制約の中で創造性を発揮するのがエンジニアリングの面白さ。AI が道具になっても、その本質は変わらないんじゃないかな。まあ、メモリ価格が3ヶ月で6倍に急騰してるらしいから、ローカル LLM を動かすのはますます高くなるかもね。その話はまた今度。それじゃ、今日はこの辺で。